はいどうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナティです。
はい、お願いします。
はい、ということで、ちょっとですね、新年の特別回を除いては今回が初というか、1回目の放送みたいな感じになると思うんですけれども、
はい、
あやさんはニューヨークに行っていたということなんですけれども、はい、私もニューヨークちょうど行っておりまして。
いやいや、行ってないじゃない。
で、ニューヨーク行ったは行ったんですけども、
はい、
ほとんどがちょっと捕まってしまって、
捕まる
楽しめることがなかったんですよね。
うん。
で、なんでこう捕まるのかなって思ったんですよ。
なんで捕まるのかなって、悪いことしたからでしょ。
そう、ただ個人的には何もした記憶がないんですけど、
うん、
気がついたらちょっと法律違反を犯しておりまして。
いや、ダメじゃん。
でもそれで言うと、林さんも多分犯してたんですよね。
いや、犯してないよ。
法律を
犯してないですよ。
なのでちょっと僕のことを参考にしていただきたいんですけども、
うん、
ニューヨークってファッションセンス悪い男性外出禁止なんですよ。
ああ、じゃあ捕まってないですね。よかった。
ほ、見てるところ、
はい、
季節感のない格好しているというふうに、投稿まで来ていて。
ああ、来てましたね。
一人だけ冬ではないような格好していたと。
なんか言ってましたね。
マイナス近い温度の中で薄着でいたということなので。
まあ、おしゃれって不便ですからね。
おそらく、まあ、法律違反だったということなんですよね。いえいえ。
そんなことないですけどね。
で、これ、まあ、ただ僕はね、ギリギリ、
うん、
ファッション良、うん、かったので。
あなたも違反ですけどね。
まあギリギリ間に合ったというか。いやいやい
や、あなたも結構いただいてますよ。
まあ、
年相応じゃない格好やなってよく言われますよ。
済んだんですけれども、
うん、いや、ダメですね、あなたもね。
まあ、皆さんちょっとニューヨークはね、はい、男性は特に気をつけていただきたいなっていう感じなんですけれども、うん、
ほぼシカトやないか。
トップスとボトムスが合ってないっていうファッションが、うん、NG だ。
あ、ね、上と下が。
はい。
あ、そうですか。
で、実際、ちゃんと、これ、施工されてるんでね。
うん。
気をつけないと、いつ捕まってもおかしくないということですから。
これ、何が嘘なんですか、これ。
僕が、毎回捕まっていくっていう話をしているんです。
でも、今回は捕まってないんでしょ。
今回はギリギリ、
逃れた。最初からイレギュラー回やんのよ。捕まってるやつやってよ。
ギリギリで大体逃れるっていう感じでいこうかなと思ってるんですけど、
ね、
うん、
さっきと違うじゃない言ってること。いや、そういうことですか、わかりました、はい、ちょっと逮捕を匂わすみたいな、
はい、
あ、そういうことですね。
まあギリギリ法律すれすれをいくっていう感
じで。あ、わかりました。なんかちょっと面白そうですね。楽しみにしてます。
はい、
はい、それではいきます。教えて都市伝説。
はい
はい、この企画は我々が話したい話をするという企画なんですけれども、
はい、
あるですね、アイドルさんがどえらいことになってたって知ってますか？解散とか運営がどうこうとかじゃなくて、オカルト的なすごい事件に巻き込まれてしまったという
話
があるんですよ。
はい、
まずですね、アイライフというですね、まあ、それなりにというか結構人気のあるアイドルグループがいるんですね。アイドルグループの中のですね、若葉ノアちゃんという子がいるんですね。
うん、
まだ10代です。
はい、
うん、
アイドルね、10代多いから。
はい、その子がですね、2024年12月28日、
うん、
朝の9時半に、
うん、
このようなことをポストしているんですね。
うん、
え、なんかパラレルワールドにいるんだけど、涙マーク涙マーク涙マーク、
うん、
1回正しい時間に目覚ましで起きたのに、駅行ったら時間ありえないくらい早くて、見間違えたのかなーって思ったんだけど、一回家戻って時間まで寝て、
うん、
起きてまた行ったら全然時間じゃなくて、さっきの時間なの。でも絶対確認したから時間合ってるはずなの。これを何回も繰り返してて怖くなってる。なんでだよ！びっくりマークびっくりマーク。1時間前も9時24分だったのに、しかも目的の駅まで一駅たったのに、
うん、
到達しなくて違う駅止まってんだけど、
うん、
丸々行きも時間も合ってるのに、なんで涙マーク涙マーク。 さっきからずっと変なことばっかり起きてる。普段間違えたこと一回もないのに、びっくりマークびっくりマーク。なんか初めて聞いた駅名についてしまった涙マーク。なんで？立ち尽くすことしかできない。っていうふうに。
うん。
つぶやかれているわけです。
何回の話してる？
そうなんですよ。要はですね、正しい時間に起きて駅まで行ったんだけども、うん、なぜか早い時間やったと。こっから、この時間に進んじゃうと、うん、もう集合時間よりだいぶ早くに着いちゃうから、あれと思いながらまた一回帰るんですね。
うん、
で、まあその予定通り、うん、タイマーがまたビビーと言ったからまた行ってみる。そしたらやっぱさっきと同じ時間なんですって。
うん、
これが何回も続くと。
うん、
それが9時24分というのが何度も続くらしいんですね。
うん、うん、
うん。で、まあじゃあもう目的の駅行っちゃうか、ということで目的の駅にたった一駅で到達するにもかかわらず、
うん、
なぜか知らない駅、違う駅に止まっていると。
うん、
で、え、なんかパラレルワールドにいるんだけどっていう冒頭の文につながってくるわけですね。
なんか、なるほど。キサラギ駅みたいなこと？
ああ、キサラギ駅ともなんかちょっと違いますよね。この駅に乗る前からおかしなことが起きているという。
タイムリープものみたいな。
そうですね。何度も同じ時間軸を経験しているっていうようなね。う
ん、え、それを、え、その生の時間に、
はい。
ツイートみたいにしてるってこと？
そうです。9時半ですからね。だから、9時24分に、乗って、
うん、
で、一駅、移動したらば、なぜか知らない駅。逆側なのかなとも思ったんだけれども、
うん、
丸々行きという時間も合っている、
うん。
だから間違えるはずがないんですよね。
うん、
これどうしましょうということで、ポストしてるわけです、
うん。
なんかパラレルワールドにいるんだけど。で気になるのがこの続きですよね、
うん、どうなったんだろうと。
18時4分になります。
次が
はい、
うん、
だいぶ先ですね、
うん、
スタッフさんが車で迎えに来てくださって、
うん、
無事到着することができました、
うん、
心配かけてごめんね、優しい言葉たくさんありがとう、この後のライブも頑張りますっていう風にポストしてるわけです、
うん、
パラレルワールドにスタッフさんが車で迎えに来たんですって。
ちょっと、もしかしたらですけど、
はい、
遅刻した言い訳にしてるんじゃないかってちょっと思いましたけど。
と思いますよね。
はい、
ただ、ポストした時間が9時半なので、
うん、間に合うんだ。
間に合うんです。
普通にしてたら。
そうです。間に合うんです。それが、え、なんでっていう。
めんどくさかったのかな？
え、こんな長文。え、どういうこと？めんどくさい？
あの、移動するのが、自分の足で。
あ、車で、
うん、
でも、駅にはいるんですよ、彼女。
駅で待ってんのか。
そう。
で、しかも、普段使わない駅。
そう、よくわからない駅にいる、ね。そこにスタッフさんが車で迎えに来てくださったっていう。
ほう、
ちょっとよくわからないんですよね、話が。
ちょっとね、詳しく聞いてたらわかりそうだけど。
そうなんですよ。もともとこういうつぶやきっていうのをしちゃう不思議ちゃんなのかなと思ったの。
うんうん、まあまあありえるね。
例えばあの私が飼ってるのはツチノコですとかって言って、うん、オカルトに寄したような
ちょくちょく妖精見るとか、
ああそうそう、そんなこと言うのかなと思ったら、うん、はいはい、そうでもない感じ。この日だけ
ちょっとだけ思ったんだけど、はい、もしかしたらこれ前兆かもなって思って。
どういうことですか？
この後にパラレルワールドに紛れ込んだということになって、
はい、
あの抜けたいみたいな抜けるために
脱退
をしたいんだけど、
そういうことか。
普通にはできないから、
はい、
何かを匂わせて、
うんうん、
こういうことならもう聞かれんだみたいな。
あ、その2日後なんですけど、
うん、
気になるツイートがございまして。
あ、まだ続きがある
。はい、魂の8時間レッスンって書いてるんですよ。
ほう、何それ。
魂の8時間レッスンしてきたよっていう、
うん、
シャッフルユニット楽しみにしててねっていう、
うん、
まあ結構人数が多いんですよ、このグループ、うん、だからその中でシャッフルユニットかなと僕は見てて思ったんですね、
うん、
その前の魂の8時間レッスンって、
うん、
これ普通なん？ 8 時間レッスンって、ま
あ、ちょっとあれよね、その
ちょっと怖いなって思っちゃった。
若干ゾワッとするところ
があるけど、ゾワッとしますよね、ん？って思っちゃうんですけど、
パラレルワールドに逃げ込むための 伏線ではないことを祈るよね。
まあ、ただ、うん、そこから何人か辞めてるんですよ。
あ、このグループが？
はい。何人か辞めて何人か入ってるんですよ。
うん、
入れ替え結構あるみたい。
へぇ、まあまあ、アイドルはね、あるでしょうね、
うん、そうですね。脱退のお知らせっていう風にあったりだとか、加入のお知らせっていうのがあったりだとか、ただ、新しいアーシャも撮ってるんです、彼女。
はい、
この子は抜けないんじゃないかな。こういう子ね。
なんで、なんでそんなん言えんの？
いや、その、新アーシャなんか撮ったもんならさ、長く続けなきゃいけないじゃん、やっぱり。
人気があるから。
うん、若葉ノアさんね。ちょっとなんか、あのちゃんの新曲のランマ2分の1の、あれのテーマにちょっとにしてないって思っちゃいますが、うん、まあまあでも頑張ってるグループ
で。いや、てか、でもそれさ、周りの人、そんなに心配してないのかな、それって。めちゃくちゃ、俺、病院連れてくかもしんないけど。
まあまあそうです。例えばですよ。
うん、
例えば、スタッフさんが、っていう前の、どれだったかな、スタッフさんが、あ、これだ、スタッフさんが迎えに来てくださってっていうツイートがありましたけど、
うん、
それに対してに、あれ、ね、検査だけは絶対にした方がいいですっていうのがあったりとか、
そうだよ、
うん、とか、
なんていうの、厳格的なことだったらマジでやばいからね。
あとはパラレルワールドにスタッフ迎え呼ぶの圧とか。でも多くは
そのままツッコミ側だね、どっちかっていうと。
疲れすぎちゃうっていうの。
いや、そう思ったよ、それ、
うん、やっぱ8時間っていうのもあるし、うんっていうのは、糖質に限らず脳や認知機能に異常が生じてる可能性があるとか、ね、
そうそう、だから思った思った、SOS かもしれないと思って、うん、
この間の8時間くらい何があったんだろうとかね、うん、ありますね。朝の9時につぶやき、そして、夕方ですから、確かにこの、8時間何があったんだろうな、気になりますよね。というなんか、つぶやきがあり、アイドル界隈をちょっと、んと賑わせるという。
なんか、闇をちょっと感じてしまう要素があるな。
そうですね。ちょっと感じますけれどもね。うん、では、続いていきましょう。続いて、これ、岸本さんも気になってたんじゃないかな。
はい。
うん。プリンセス天功さん。
気になってねえわ。
いや、じゃあ、気にしてください。
うん。
資産を、埋蔵金として埋めたと告白。ね。これ気になったでしょ、
うん、
これすごいですよね。まあ、イリュージョニストですか、あれは、マジシャンじゃないよね。イリュージョニストって言ってるよね、自分のことね。プリンセス天功さんですね。引田天功さんが、使い切れない資産の一部を国内6カ所に埋めたことを明らかにした。
うん、
で、これ番組でね、アベマエンタメというですね、1月11日に配信されたネット番組で、
うん、
密着取材企画があったんですね。
うん、
その中で引田天功さんがインタビューに答えたと。
うん、
引田さんは徳川埋蔵金に習い、
うん、
プリンセス天功埋蔵金として国内6カ所に資産を埋めたというと。
うん、
この金額は引田さんによると、仕事なんかしなくてもいいと思います。だほど。
うん、
夢のような話に注目が集まっている。
まあ、オーバーだろうね。
そうなんですよ。引田さんは日本の方に見つけてほしいと話していましたが、実際に発見した場合はどのような手続きが待っているのでしょうというふうにヤフーニュースでは続いてるんですね。
うん、
西口弁護士曰くですけれども、うんうん、まず実際に埋蔵金を発見した場合ですよ、引田天功さんの引田埋蔵金、
うん、
そのままいただいてしまっても良いのかという質問すると、
ダメだろ
うな、西口、弁護士です、
うん。
埋蔵金といえば徳川埋蔵金、豊臣埋蔵金などロマンのある話がたくさんありますが、
うん、
今回は引田さんの夢のあるお話について法的に解説させていただきます。
うん、
埋蔵金について所有者がいると考えられる場合、
うん、
遺失物とみなされ、遺失物法が適用されることになり、発見者は警察に届け出る義務があると。
うんうん、
勝手に自分のものにしてしまうと、遺失物横領罪、
うん、
これ1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは過料に問われる可能性がある、
うん、
でも引田さんは自分のものにしていいって言ってますからね、
うん、うん、だから譲るって感じになるん
で、そうです、
相続税が分かりそうです。
で、埋蔵金だと分かったらそのままもらえるんですか、
うん、
もし警察に届け出て引田さんの埋蔵金だと分かった場合はそのままもらえるのでしょうか、
うん、
この場合埋蔵金自体は引田さんのものになりますのでそのままもらえるわけではありません、
うん、
ただし発見者は引田さんに対して 5% から 20% の範囲で 報酬を請求する権利が生じます。
うん、
報酬額は発見されたものの価値や状況によって決定されることになりますと。
うん、
引田さんのものと確認ができなかった場合、6ヶ月以内に所有者が判明しないとして発見者が所有権を所得することになります。
うん、
これは、警察に届け出た上で基本的に警察署の刑事上に掲示することになりますというふうに、この西口弁護士さん答えられてるんですね。
うん、
だから埋蔵金と分かったとしても、うん、それを見つけたとしても 100% もらえるわけではないんじゃないかっていうふうに言ってるんですね。
まあまあそうだろうな。
しかもですね、引田さんがもし誰かの土地に埋めたとしたら、
うん、そうそう、それ気になってた俺
なんですよ。
うん、
土地の所有者は引田さんに対して負け前を請求することはできないんだけれども、
うん、
所有権を侵害していることになると、土地のね、
うん、
だから損害賠償請求をされる可能性はありますよと。そうなるとちょっと、全てがまた手に入るというのは難しいんじゃないですかねということなんですよ。
うん、
いかがですかこちら。
いかが
埋蔵
金。いやもう僕はそれ即いろんなパターンをシミュレーションしましたよ。
うん、どういうことですか。
あのどうやったら手に入るかっていうのは
その徳川豊臣埋蔵金ってあるかどうかわからないんですよ。
うん、
確かにどこどこに埋めたなんてね、明智の埋蔵金とか徳川、豊臣ありますけど、ただそれもさ、うん、本人が言ってるものじゃなくって、うん、本人の近くにいたとか、はい、その没後何年後に書かれたってものが多いんですよ。
まあ推測だからな。
そうです。ただ日田天子さんに関してはご自身で埋めたとおっしゃってるんで、
うん、
これに関しては 100% どこかにあるんですよ。6箇所、
まあ、嘘じゃなければね。
嘘じゃなければね、うんうん、みんな掘り起こせようと思うんですよね。
そう、
うん、
それは最初俺もそう思って、あのいろいろ推理をしてったんですよ。はい、あの引田天子ならどこに埋めるかっていうのを考えてたんだけど、そうそうそう、
遊女リストですからね。
ですが結論としては、
はい、
もうないと思います。
え、どういうことですか。
もう掘られてると思います。
え、
すでに全て
引田の手で。
それは引田の手ではなく、うん、引田が埋めさせた人たちにもう掘られてると思います。
てかもしかしたらさ、うん、一回もう埋まってねえんじゃね
え。いや分かんないけど、俺多分、うん、まあ普通に考えてよ、うん、引田天功さんの非力な手で埋めるのはまあ無理ですから。
それはもうそうですよ。
何かしら道具を使うなり、うん、なんか人を使うなりしてると思うんですよ。
はい、
で普通に考えたら多分誰かにやらせてると思うんですね。
まあそれはそうですよ。
その身近な人たちに、うんうん、そうするとですね、まあ誰かしらがもう埋めたところは知ってるってことなんですよ。
はいはい。
でこの発言をしたわけじゃないですか。
後にね。
後に、
うん、
そしたらその時何を埋めてるか分かってなくても、
うん、
埋めた人は分かるじゃないですか。
北の命令でと。
あれって、
うんうん、
そしたらもうすぐ掘り返してるでしょって。
まあまあそれはそうですよ。でもさ、引田天功さんってやっぱイリュージョニスト、エンターテイナーだから、
うん、
すごい見つかり方をするのやっぱ望んでると思うんですよ。
ああドーンと。
そう、例えば、うん、2025年ですよ、
うん、
野球が始まってピッチャーマウンド第一球打つって、
うん、
ピッチャーマウンドで足をさっさとやったら、あれカチッと当たるな、なんかみたいな、
うんうん、
さささささみたいな、
ピッチャーが
ピッチャーが見つけるみたいな、うん、それちょっと夢ない。
いやまあまあ、
ピッチャーマウンドが見てた。
そこまでエンタメやってくれてんなら、
来たーって
あるかもしんないけど、
一箇所はね、
うん、
全ての箇所じゃないですけど、でもやっぱりそういうのあると思うのよ。
うん、
あのえこのタイミングで見つかった、例えばですけど、うん、まあ例えばですよ、
うん、
ある局が潰れてしまって、
うん、
で跡地となる、
うん、
じゃあそこにもう一回なんか建てようかっていう時に掘り返したら、うん、みたいな。
もうだから潰れるのも予期して全てをやってたと。
そう
というかどうやってここ埋めたんだみたいな、ね、
そうです、
あまあそこまでイリュージョンやってくれたら可能性はあるわ、
うん、でも絶対ありますって。俺なんか普通のとこじゃないと思うの。で、引田天功さんこんなこと言ってんの、
うん、
海以外は全部行ったって言ってんの。
ああ、
世界
のね、うん、
で宇宙も行ってんのこの人、
うんうん、
宇宙隠してる可能性ない。
ああ、埋めたって言ってるから、だからそれだったら月とかね。
あ、月
なんかそういうちょっと、
ね、
ぶっ飛んだところ、
うん、
か富士山の山頂とかさ、分かんないけど、ただそれも思ったの、そういうトリッキーなところかなと思ったけど、うん、さっき言ったように やっちゃダメじゃねそれってってなるわけよ。
まあ確かに
勝手にって
富士山は国のもんですよね。
そう、
うん、宇宙も
って考えると自分の土地が埋めらんなくねって思って。
そうね。
で考えたらそれバレちゃうんじゃないっていう。
じゃあ引田天功の持ってる家とか土地を調べれば出てくるわけだ。
そうそうそう。で近年土地買ったとことかを調べていけば、うん、おのずと出てくるんじゃないのっていう。
最近の動向を調べたりとかね、うん、あれなんで天功さん別にイリュージョンのイベントなのに茨城に行ってるんだろうとか、うんうん、あったら茨城に埋めてるはずなんですよ。
あとなんかあの俺のイメージよ、はい、イリュージョンやるとき大体なんか外国人のかっこいい男の人とか、
ああいるね、
なんかアシスタント的な人とか出てくるんじゃん。
あとけたたましいほど大きい声出すよね。なんだかファイヤーみたいな。
なんかそれ俺あんま見てねえから知らないけどイメージね。
ひかてんこ、なんかこれファイヤーと
プシャーなんか虎が出てくるみたいなやつでしょ。
で幕がふわーっといったらば、うん、あの赤いフェラーリも一緒に消えてるみたいな、 あるじゃない。
いやで、うん、あれってだから同行してるスタッフだと思うんだよね、イリュージョンスタッフ、
う
ん、
それはそう、それはそう、その時の人間じゃないと思うよ。それ
絶対追ってると思う、うん、その時からもうなんか不穏な動きしてるなって思った時点で。
確かにね。なんか引田がなぜか6つの大きな鍵をじゃらじゃら言わしてるって。そうそうそう、ある時からね。
鍵なのか知らんけどアタッシュケースなのか。
でもさ俺開けられるわけないと思うの、まず、うん、その例えば僕は箱状だと思ってて、
うん、まあまあ
小切手なのかなんか分かんないけどそれが入ってる
携帯が分かんないよね。ダイヤモンドとかもあるよ。
あ確かにね、うん、でそれをそのまま手に入れられるものとは僕思わないの。
うん、
というのはその岸本さん言うように、うん、もし身内が取っちゃった場合、
うん、
ってダメじゃない？
うん、そうだよ、
うん、だから第三者じゃないと渡さないっていう一個ギミックを作るんであれば、
うん、
絶対に調べ上げると思うのよ、その人がどういう人間か、
うんうん、
で自分の身内と関係ない人間だったらばじゃあこの6つあるじゃじゃっていう鍵をピッて取ってこれで開けてみてって言ってプッと開けたらば数億円の小切手
って、なるほどね、
わーみたいなやつにしてないと、
うん、
やっぱり埋めたやつが来るからね。
そうなの。だからもうそれで俺はもうちょっと諦めたんだけど、うん、早めに。
いやそんな簡単な そんなことはしてないですよ。やっぱり引田天
功さんですから。それぐらいは考えてる。
そうそうそうそう。そんなバカじゃないですから。
うん。うん、まあでも埋めたって言ってる時点でね、うん、
そうね。
どこかのその
土地ですからね。
土地にはあるわけだからね。
空ではないわけですから。うん、いやどうなんだろうっていうね。皆さんもなんか。どこに埋めたのかっていうのはね、
まあね、
気になる。
それこそなんかピラミッドの下とかさ、なんかそういうさ、どうやって埋めたんがあれといいよね。
いいね。なんか丸々大学がさ、例えばだけれども、うん、ピラミッドを調べますって言って、
うん、そうそう、
ロボットでさ、人間が行けないところスーってはわしていったら、
うん、
カツンカツン、これ何ですかね？カメラ向けてみよう、ピッ。向けたら、うん、引きたって書いてる箱があるから、
はいはい、
どうやってみたいな、
キャッツアイみたいな感じで、
ああいいですね、それかっこいいよね
っていう感じでね、
イリュージョニスト
書いてあるみたいな、
それいいじゃないですか。
まあいいけど無理で無理じゃん。なんかだからどういうゴールにしたいのかなと思ってる。
一回自分の土地みんな掘ってみたら、
あ自分
マジあるかもよ。
それはプレゼントとしたらいいよね。
うん、
だってそっか。今考えたらその別に自分の所得として使いたいわけじゃないから、
うんうん、
他の人の土地を埋めてもいいんだ、うん、取られてもいいんだもん、
ね、そう取られてもいい。
あそう考えると別に
どこでもいいんですよ、
自分の土地じゃなくていいんだ、
欲しくないんだから別に、うん、もう使い切れないから自分の年齢で言うと。
なるほど。
だからみんなに配りたいっていう気持ちがあって埋蔵金を埋めているわけだから別に人の土地
でもいいんだ。それならありだね、確かに。
あそっかそっか、
うん、
なるとさ、さっき言ったようにさ、人の土地でも掘っちゃえばっていう話あったじゃん、
うん、
掘るんじゃないみんな人の土地
ね、
うん、
あとさっきなんかさ、なんか罰金刑みたいなのあったじゃん、はい、なんか勝手に取った
ら、うん、
10万ぐらいでしょ。
10万
払うよね、そんな
払う
別に、だから別に取っちゃうんじゃないって思うけど、
ワンチャン10万なのよ、
うん、
その失敗しても10万なの。
まあまあまあ確かに、
だから絶対に見つけないと、
うん、
ひどい目なわけだね。まあ、まあそうね、
下手したら懲役なわけでしょ、
うん、そうですよ、
うん、まあまあそう考えるとちょっとあれですけど、
もう2回目3回目となっちゃうと、あの常連やなって言って捕まっちゃう可能性もあるから、
うん、
まあ、そこ気をつけながらですけど、まずは自分の土地から掘ってみる、そしたらドンと見つかるとするじゃないですか、
うん、
でこの放送を持って知った人であるとしたらば、
うん、
僕らにも権利あると思うんですよ。
10% ぐらい。
ええ、じゃあ 80%?
高っ。絶対報告してこない。
おかしいじゃん、だって。僕らの、
絶対報告して
こ
ない。
この配信でもって知った人間は、絶対に僕らに謝礼は振り込む、
うん。でも正直、うん、あんま話題になってないな、これ。
なってない。
なんでなんだろう。
なんでなんだろうね。
特番とかやりゃいいのに。
そうそうそうそう。で、その本当にここに埋めましたからねってモザイク入れてさ、うん、動画とか撮ってそれ配信すりゃいいのにと思うんだけど、
うん
うん、ちょっとぐらいヒントくれたりとかさ、
ちょっとこれ、うん、本気で探してみてはいいかもな、一回、ね、マジで、ね、
そうそう、ちょっとずつヒントはくれると思うの、うん、僕、七夜天候さん、あれまで、
そうね、
うん、
まあ、身近な人とかをね、こうちょっとずつこう、なんか、ね、あれだよね、なんだっけ、クッキーさんとか仲いいんじゃなかったっけ、
あ、そうだ。
あの辺からこう崩していくのがいいんじゃないかな。
とか、北天功さんが可愛がってるあの赤いポルシェ、
うん、
あれに傷つけるぞって言って脅して場所を教えてもらうとかね。
まあまあまあ、それも一個手だよね。
教えませんよって言われて、じゃあ10円で傷つけてやるって、はっって言ったら、えっ、どこにもねえ、真横にあった赤いポルシェがブッブー、えって前見たらもう乗ってるみたいなね。
まあまあ、
イリュージョン。
あともう傷つけられてもいいだろ別に。
ダメですよ、
余ってんだから。
いやいや、金、いやいや、お金持ってるからってダメです、そのね、傷つけられたくないはずですよ。
まあそうっすか。
まあちょっとこの気になるね、もう埋蔵金なんてやっぱ一番なんて言うんでしょうね、その、ま
あ、ロマンあるよ、ね、
そう、ロマンあるし、オカルト的にもね、うん、かなり人気のあるコンテンツ、そして、うん、まあ如月駅のような、
うん、
見もしたことないような、うん、駅に降り立ってしまったというある女性アイドルのお話をさせていただきました、
はい、
以上です。ありがとうございました。